広報北名古屋、令和7年2月号、ナンバー227。今月の表紙、文化の森の階段で中学校ごとに集合写真を撮影。二十歳の集いの毎年おなじみの光景です。振袖、スーツ、袴、ドレスとそれぞれ華やかな装いで彩られています。の写真です。市の人口世帯数、1月1日現在、総人口、85,843人、前月よりプラス44人、男性、42,883人、プラス46人、女性、42,960人、マイナス2人、世帯数、38,714世帯、プラス47世帯。市役所の業務案内。開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。閉庁日。土曜、日曜、祝日、休日。12月29日から1月3日の年末年始。窓口延長。東庁舎。第2、第4、金曜日。午後7時30分まで、内容、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、ハザードマップを確認しよう。市ホームページ、防災マップの打ち水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると、市から随時大切な情報をお届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、行財政改革などの進捗状況報告、所得税の確定申告、市民税、県民税申告お忘れなく、3ページ。特集、収容準備支援事業、こもり人、4ページ。市ホームページにバナー広告を掲載しませんか、8ページ。住宅用火災報知器は10年を目安に交換しましょう。今野美佐子氏の教育講演会を開催しました。9ページ。南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。10ページ。軽自動車の車検証が順次電子化されています。軽自動車の名義変更及び廃車の届出について、12ページ。男女共同参画セミナー、13ページ。要支援、要介護認定を受けた方が利用できる、介護、予防サービス、2月の納税、14ページ。ご存知ですか、危険物収集の開始について、令和7年度一時保育のご案内、市のごみ料、15ページ。今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。昭和日曜新聞2月号21ページ。暮らしの情報催し22ページ。暮らしの情報講座23ページ。暮らしの情報募集23ページ。暮らしの情報お知らせ25ページ。障害者福祉に関する相談。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談28ページ。フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。 食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯、発生状況、編集後期、30ページ。市民記者レポート、ハンズ、31ページ。以上でコンテンツを終わります。行財政改革などの進捗状況報告、所得税の確定申告、市民税、県民税申告、お忘れなく、3ページ。行財政改革などの進捗状況報告。これまで進めてきた行財政改革などの進捗状況の一部についてご報告します。主な進捗状況。市公式ホームページのリニューアル。3月より公開予定。長年使われてきた現在のホームページを大幅にリニューアルし、見やすい、探しやすいデザイン、機能を充実します。公立保育園における総合保育システムの導入、1月より運用開始、保護者はアプリを用いて、欠席遅刻の連絡や行事予定の確認などができます。保育士は、登校園管理や保育記録の作成などをタブレットで実施します。防災行政無線のデジタル化、令和8年度より運用開始予定防災アプリについては、令和7年4月より運用予定、防災行政無線のデジタル化により、より鮮明に音声の伝達が可能となります。防災アプリでは、防災無線が聞き取りにくい屋内でも緊急情報などが受け取れます。歴史民俗資料館の有料化、令和7年秋頃をめどに有料化を実施予定。3階の展示フロアのみ観覧料を1人300円とする予定です。お子さんや障害者の方には減免を検討しています。行財政改革などの進捗状況については、令和6年11月に市民説明会を開催し、市長が市民の皆さんにご報告しました。市民説明会の模様、動画配信や結果は市のホームページからご覧いただけます。問い合わせ、政策調整課、行財政改革などの進捗について来場者アンケートより、円グラフがあります。評価できる 44%、どちらかというと評価できる 40%、どちらかというと評価できない 6%、評価できない 4%、わからない 1%、無回答 5%。来場者アンケートでは、8割以上の方が進捗状況について評価できるとお答えいただきました。所得税の確定申告、市民税、県民税申告お忘れなく。確定申告期間、2月17日月曜から3月17日月曜。問い合わせ、税務課。確定申告はスマートフォンとマイナンバーカードを利用したご自宅からの e-tax 電子申告が来場不要、印刷不要で大変便利でおすすめです。問い合わせ、名古屋西税務署、電話 052-521-8251。申告相談会場のご案内、名古屋西税務署開催の確定申告会場、市開催の申告相談会場の受付対象や日程などの詳細については、今月号の折り込みチラシでご案内していますので、そちらをご覧ください。e-tax はこちらから QR コードがあります。特集、就労準備支援事業、こもりびと4ページ。特集、就労準備支援事業。北名古屋市チームこもりびと3トライプログラムのご案内。本当は働きたい、でも何か辛い。 とお悩みの方へ、学生時代にいじめにあった経験や、卒業後に就職はしたものの、様々な理由から職場や地域社会に馴染めず、そのまま引きこもり状態になってしまい、その後も働くことに悩みや不安を抱えて、日々苦悩と孤独の中に身を置いている方は、日本国内におよそ146万人に及ぶと推計されています。市ではこうした悩みを抱える市民の方々に寄り添いながら、社会復帰、社会参加のお手伝いをする就労準備支援事業に取り組んできました。この事業は、令和5年度より本格的に取り組み始め、令和6年度も引き続き支援活動を進めております。今回、この2年間の事業実績を市民の皆さんに報告させていただくとともに、現在も同じ悩みを抱えながら、本事業の仕組みをご存じない方やご家族の方へのメッセージとして特集記事とさせていただきました。市内のコンビニエンスストアに設置されている案内リーフレットの写真があります。事業の名前はチームこもりびと、同事業の呼称はチームこもりびとと言います。この事業に直接関わる支援担当者は現在4人、市役所社会福祉課所属の就労準備支援員と就業支援員、そして北名古屋市社会福祉協議会の職員2人です。この4人とともにボランティア活動の場や就労体験の場を提供していただいている複数の協力企業各社もチームこもりびとのメンバーとなっています。チームによる支援だからこそ、それぞれの経験と知識をもとにした協議が行われ、就労準備支援事業に生かされています。プログラムは3コース。プログラムは日常生活支援を行うライフトライプログラム、社会生活支援を行うコミュニケーショントライプログラム、そして就労支援のワークトライプログラムと3段階のトライプログラム構成となります。同事業の利用希望の方のお話を聞き取り、どのコースからスタートするべきなのかを検討します。そしてご本人が納得したプログラムを進めていくことが重要と考えています。基本のパターンにこだわらず、すべてオリジナルのプログラムにより取り組んでいます。支援目標、3トライプログラムの主な内容、トライ L、日常生活の自立、規則正しい生活に向けての指導、助言、あなたの不安やストレスを感じる場面や状況の把握、対応方法に関する助言、適切な身だしなみに関する助言、指導など、トライ C、社会生活の自立、挨拶の励行など、基本的なコミュニケーション、能力の形成、地域の事業所での職場見学、地域の清掃などのボランティア活動、地域のイベントなどの準備手伝いなどの地域活動への参加など、トライ W、就労の自立、地域の協力事業所などにおける就労体験、模擬面接の実施、履歴書などの応募書類作成指導、キャリアコンサルティングを通じた本人の適性確認など、日常生活の自立支援、トライ L、ライフトライプログラム、長く社会から孤立してしまっている多くの方は、昼夜逆転生活に陥っていたり、食事も不規則で、時には栄養バランスも悪い方が少なからず見受けられます。このような日常生活を 送っている方には、生活リズムを整えるところから始めなければいけません。しかし、決して無理をせずに、その方の状況を十分に把握した上で、じっくりと取り組んでまいります。時間をかけることで、その後のプログラムがスムーズに進むことができるようになります。ライフ・トライプログラムでは、まず支援対象者の方が日常生活をどのように過ごしているのか、生活リズム記録表を通して改善ポイントを見つけます。そのために支援を担当するチームメンバーの保健師が適切なアドバイスを行います。生活リズム記録表の具体的な内容は、日々の起床就寝時間、食事時間、一日の行動内容や、昼間の体調などを丸バツで記入したり、一日に起きた出来事について日記形式で書き留めます。また、最終目標の就労に向けて体力をつけるために、週1回運動施設でウォーキングを約2キロ程度から始め、体力がついてくれば距離を伸ばしていきます。このウォーキングをきっかけに朝夕の散歩を自主的に行う方もおり、積極性も生まれてきております。社会生活の自立支援、Cトライ、コミュニケーショントライプログラム。社会に出て何らかの理由で職場に馴染めず退職を余儀なくされた方は、自分は社会で何の役にも立たない人間、自分の思いは誰も分かってくれないと一人孤独の中で悩み続けています。このコミュニケーショントライプログラムでは、ボランティア活動や企業見学などの体験を踏まえ、少しずつ自信を取り戻していただくためのプログラムです。ボランティア活動には支援担当者も一緒に活動することもあります。不安材料を少しでもクリアにして、社会生活に馴染める日常を取り戻すプログラムでもあります。ボランティア活動内容例、NPO 特定非営利活動法人フードバンク愛知、食品などの無料提供品の出荷準備作業、協力しての作業は自然にコミュニケーション力が養われます。世界福祉法人西春日福祉会尾張中部福祉の森、種苗育成作業、主に屋内での作業、太陽の、ね、恵みを受けるのは育てる花や野菜だけではありません。就労の自立支援、トライ W、 ワークトライプログラム。ワークトライプログラムは、同事業の協力企業において就労体験をします。その仕事はどのようなことをするのか、またどのような環境で働くのか、職場の人たちとうまくやっていけるかなど、働くことへの不安の解消と仕事のやりがいを見つけるプログラムです。体験期間は最大2週間、1日3から5時間、週2から5日で相談して決めていきます。体験企業の選定については、どのような職場で希望する職種、事務職、製造職などは何なのか、通勤手段や通勤距離などを総合的に検討して進めていきます。何より重要なのは、体験者が安心してトライできる環境や準備を整えていくことではないかと考えます。また、これまでの実際に行った支援では、支援担当者も協力企業に同行し、一緒に作業を行い、時には作業手順書マニュアルも独自に作成することで、就労体験をスムーズに進めることができました。 このほか体験中の事故や怪我のために就労体験保険にも加入しますのでご安心ください。なお、就労体験はどんな作業をするのかを試してみる場のため、労働報酬、給料はありません。清掃会社での就労体験の様子の写真があります。令和6年12月末現在の協力企業は21社、企業リストは6ページに掲載。ライフトライプログラム、ウォーキングで体力アップ、コミュニケーショントライプログラム、高齢者施設での将棋の相手のボランティア活動、みんなで協力してゲームに挑戦、ワークトライプログラム、パソコン操作練習、スタートはワード入力から、体力アップのためのウォーキングや仕事で必要となるパソコンの基本操作、強みの発見など、自己理解が共通のプログラムです。事前の聞き取り相談を丁寧に行い、独自のプランを作成します。6月25日に開催された卓球大会、過去のエピソードから自分にとってのやりがいや自分の強みの気づきを目指します。令和5年度支援状況、問い合わせ相談件数8件、利用件数5件、期間中の就労件数2件、他の支援機関、若者サポートステーション、障害者支援機関などへの誘導案内件数3件、令和6年度に引き続きの支援件数3件、令和6年度支援状況、令和6年12月末日現在、問い合わせ相談件数8件、利用件数3件、期間中の就労件数3件、他の支援機関、若者サポートステーション、障害者支援機関などへの誘導案内件数5件、令和7年度に引き続きの支援件数予定3件、支援開始から就労に至るまでの期間は個人差がありますが、およそ半年から1年程度になります。3トライ、LCW プログラム、協力企業、協力団体。ご登録順、令和6年12月末現在、株式会社、速達、運送事業、倉庫事業、社会福祉法人西春日井福祉会、高齢者、障害者福祉事業。3期、東海警備株式会社、警備業、NPO 法人、次世代健全育成サポートアヒルっ子子育て支援事業、株式会社、総合福祉サービス JU、高齢者、障害者福祉事業、稲カフェ、飲食業、NPO 法人子育てネットワークアスナロ、子育て支援事業、名工名阪株式会社、各種印刷加工業、ワンハート株式会社、ルイス保育園、保育事業など、小規模保育所ニコリン、保育事業、株式会社 KPS、ポスティング事業など、フジパン株式会社西春工場、パンの製造・販売、株式会社福祉の里、介護福祉事業、有限会社水上食品、食品製造、白洋社栄リネンサプライ株式会社、リネンサプライ業、株式会社町田製作所、自転車部品の加工製造業、NPO 非営利活動法人フードバンク愛知、食品など支援事業、公益社団法人北名古屋市シルバー人材センター、高齢者生活支援、 総合福祉センター萌の丘、介護事業、有限会社佐藤創業、ビルメンテナンス事業、社会福祉法人北名古屋市社会福祉協議会、社会福祉事業、引き続き協力企業、協力団体募集中、チームこもりびとのボランティアを募集します。スリートライプログラムを運営するにあたり、市民の皆さんのボランティアによるご協力をいただきたいと考えています。一緒にウォーキングしたり、カードゲームをしたり、支援を必要とする方のために、どんな体験が良いのかコミュニケーションを取りながら一緒に考え活動していただきます。問い合わせ相談窓口、社会福祉課東庁舎熊野省三榊60番地、電話 22-1111、 就労準備支援事業またはチームこもりびとについての相談とお伝えください。市社会福祉協議会総合福祉センター萌の丘熊野省大和瀬48、電話 25-8500、 LCW 3つのトライ開始までの流れ、あなたもしくはご家族が社会福祉課にお問い合わせ相談をすると、市社会福祉協議会がプランの策定をします。あなたまたはご家族と、自立支援機関の担当者と、就労準備支援員との三者面談が行われます。就労準備支援員はあなたのご希望や配慮事項などの確認をします。お話を聞いて、取り組む支援の目標を決めていきます。関係者事前調整会議が行われ、ここが大事。今後の支援目標について何度でも話し合いましょう。あなたがこうしようと決め納得した上で進めていきましょう。トライ L、 日常生活の自立支援。ライフトライプログラム。就労にはまだ自信がない、生活のリズムも不安定で朝も起きられないとお考えのあなたは、まずは規則正しい生活ができるように一緒に取り組んでいきましょう。トライ C、 社会生活の自立支援を選択した場合は、コミュニケーショントライプログラム、ボランティア活動、社会人マナーの理解、職場見学、その他ご要望、ボランティア活動などを通じて、社会との関わり方をあなたらしさの中から少しずつ学んでいきます。トライ W、就労の自立支援を選択した場合は、ワークトライプログラム、就労体験、あなたの希望などを協力企業担当者と調整し、作業内容や勤務時間など諸条件の確認を行います。それがクリアできた場合は、自信を持って就職へ臨みます。日常生活の自立支援が達成できたら、ステップアップとして、社会生活の自立支援へ、それもクリアできたら、就労の自立支援へと、ステップアップしていきます。以上が LCW 3つのトライの開始までの流れとなります。ワークトライプログラムはあなたが安心して働くためのお試しの場です。プログラムを通して自分自身の経験から何を活かせるのか、あるいは未経験の仕事では何を求められるのか、その仕事は自分に合っているのかを考えることができます。ブランク期間の長い方、就労未経験の方の不安を少しでも解消することや軽減することが目的です。プログラムの途中でも疲れてしまったり困ったことがあれば、いつでも中断することができます。そのため、トライした日の作業終了後に振り返りの面談時間を設けることもできます。
市ホームページに バナー広告を掲載しませんか。8ページ。リニューアルした市ホームページにバナー広告を掲載しませんか。市では新たな自主財源の確保などを図るとともに、民間企業などの地域貢献機会を提供するため、市ホームページにバナー広告用の掲載枠を設置しています。令和7年度掲載分の広告主を募集しますので、ホームページで会社やお店の PR にぜひ活用してください。トップページは年間数十万件のアクセスがありますので、
広告効果が期待できます。
3月には市ホームページの全面リニューアルを実施します。新しく、もっと見やすく、もっと使いやすくなったホームページにバナー広告を掲載しませんか。
掲載場所、
市ホームページ下段。掲載位置はアクセスするたびにランダムに移動します。規格、1、大きさ、縦50ピクセル、横150ピクセル。バナーデータは縦100ピクセル、横300ピクセルで作成、提出してください。2、形式。
GIF。
アニメーション、動画、
GIF。
か。
JPEG、ピング形式で静止画。
3、容量。20キロバイト以内。
画像スライス。分割はできません。
募集概要。1、募集月、4月から令和8年3月。1ヶ月単位で連続した複数月の申し込みもできます。2、募集枠数、各月18枠。応募多数の場合は募集要項に基づき広告主を決定します。3、掲載料。1枠1ヶ月につき8000円、消費税込み。4、募集締め切り、2月28日金曜。募集枠に達しない月は、募集締め切り後も随時受け付けます。申し込み、必要書類、掲載基準などの詳細は、次の2次元コードから市ホームページ、バナー広告募集をご確認の上お申し込みください。二次元コードがあります。問い合わせ、秘書広報課。住宅用火災警報器は10年を目安に交換しましょう。今野美佐子氏の教育講演会を開催しました。9ページ。住宅用火災警報器は10年を目安に交換しましょう。問い合わせ、地域管理課。住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるためとても危険です。故障や電池切れ、取り替えの目安は設置から10年。10年を目安に交換をお勧めします。なお、火災警報器を設置した時に記入した設置年月、または本体に記載されている製造年で確認ができます。設置時期を確認してみましょう。新しい火災警報器に交換したら、本体の側面などに油性ペンで設置年月を記入しましょう。記入例、設置年月2025年2月。これからの10年間、また安心を見守るよ。取扱説明書は大切に保管してください。また、作動、動くかどうかを確認し、音を聞いてみるのも忘れずに。住宅用火災警報器は10年を目安に取り替える。我が家と家族を守る基本です。火災警報器のイラストがあります。今野美佐子氏の教育講演会を開催しました。問い合わせ、学校教育課。令和6年12月25日、 俳優の今野美佐子氏を講師として招き、子どもたちの未来のためにをテーマとした教育講演会を名古屋芸術大学アートスクエアで開催。北名古屋市、清洲市、豊山町の教員約750人が会場に詰めかけました。今野氏はこれまで出演されたテレビドラマや映画で関わった人から教えられた心に残っている言葉や、国連開発計画親善大使として活動されている多彩な経験談のエピソードを交えながら語りました。そして最後に、教育とは学校で習ったことをすべて忘れた後に残っているものというアインシュタインの名言を送りました。参加した教員からは、本日の講演会は最高のクリスマスプレゼントですと今野氏に直接伝える場面もあり、参加者にとって思い出深い一日となりました。南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。10ページ。市は南海トラフ地震に関する被害想定で震度6弱以上の揺れが想定される地域のため、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。この地震の被害を最小限にとどめるには、大規模地震に対する理解を深め、個人、家族、地域、行政がそれぞれの役割を分担し、一体となって防災対策に取り組むことが必要です。災害が発生した場合の物資搬送や給水について、避難所などへの物資輸送、市内の主な避難所である小中学校には災害備蓄品が保管されていますが、大規模災害が発生した場合は、市が備蓄する物資量のみでは必要物資量を迅速に確保することが困難になることが想定されることから、国や県からのプッシュ型による支援が届きます。
救援物資は市の物資拠点地である総合体育館に集約され、
避難所からの要請に応じ、各避難所に救援物資を配送します。応急給水活動。災害時の給水方法は、市が備蓄している備蓄飲料水の配布、飲料水兼耐震性貯水槽からの給水や北名古屋水道企業団のタンク車による応急給水となります。耐震性貯水槽は市内に5箇所、西の方防災倉庫360立方メートル地下排水場480立方メートル市役所西庁舎100立方メートル、市葛東小学校60立方メートル、市葛北小学校60立方メートルあります。応急給水は、給水車などにより避難所へ飲料水を運び、給水車などから給水する方法です。市から配信される防災情報の確認。北名古屋市一斉送信メールを終了し、防災アプリの導入を予定しています。避難所の開設状況や避難指示などの災害に関する情報を配信していた北名古屋市一斉送信メールを3月末で終了し、4月より防災アプリ北名古屋市 S アラートの導入を予定しています。なお、防災アプリの詳細については、広報3月号に掲載予定です。ハザードマップを確認しましょう。ハザードマップ、内水、洪水、地震は、北名古屋市防災マップと検索して、市のホームページでご覧いただけます。二次元コードがあります。もしもの時への備え、できていますか？毎年、大雨や台風による被害が全国各地で発生しています。また、南海トラフ地震についても、 いつ発生してもおかしくない状況です。もしもの時に自分や大切な人、家族を守るために今できる災害への備えを確認しておきましょう。家庭で備えてほしいもの、非常用に備えていただきたいものは、食料品、日用品、生活用品や常備薬などがあります。水、食料は3日分の用意を。災害時に備えて各ご家庭で3日分以上、何日分を推奨の飲料水及び食料を備蓄しておきましょう。ローリングストック、循環型備蓄の習慣を。食料品や日用品を少し多めに買い置きし、普段の生活の中で使いながら買い足し、常に一定の備蓄量を保つようにしましょう。
日頃から使う生活用品や常備薬の備え。
避難生活を想定した必要な着替えや常備薬など、ご家族で日頃必需品として使っているものを用意しておきましょう。ポイント。誰を対象に何を準備するのか。非常用持ち出し品は家族構成や季節などによって用意するものが異なります。その人その人にとって足りないと困るものを準備しておきましょう。家庭でできる災害対策。地震発生した際の電気火災対策。地震発生後の火災原因として電気によることがあります。地震発生後、避難などにより時間がない中で、電気火災の予防対策として、感震ブレーカーを設置することが有効です。感震ブレーカーとは、地震発生時に地震を感知し、自動的にブレーカーを落として電気を止める機器です。タイプがいくつか分かれているため、ご検討の際は、特徴や注意点を踏まえて、ご自宅に合った製品を選定してください。家具転倒防止対策。大地震では、家具は必ず倒れるものと考え、家具の転倒、落下の防止やガラスの飛散防止など、家庭内の備えを万全にしましょう。トイレ対策。大規模地震発生後は、自宅の排水管や道路の下水道も被害を受けている可能性があります。その時に、トイレに水を流すと、汚水が逆流したり、損傷したところから漏れ出すことも考えられます。もしもの時の場合に備えて、簡易トイレや携帯トイレなどを準備し、排水管のズレや損傷がないことを確認してから水を流すようにしましょう。軽自動車の車検証が順次電子化されています。軽自動車の名義変更及び廃車の届け出について。12ページ。軽自動車の車検証が順次電子化されています。令和6年1月より、軽自動車の自動車検査証が電子化されています。車検証に IC チップが内蔵され、電子化された車検証の情報が格納されます。車検証電子化に合わせ、車検証の大きさが従前の A4 サイズから A6 サイズに小型化されます。また、専用アプリから車検証の情報が確認できます。
電子車検証に格納された情報は、
専用アプリ、車検証閲覧アプリで、車検の有効期限などが確認できるようになります。専用アプリをインストールすることで、車検時期のお知らせやリコールのお知らせなど、お持ちのスマートフォンなどに通知することができます。車検証閲覧アプリのダウンロードは、二次元コードから、二次元コードがあります。問い合わせ税務課。軽自動車の名義変更及び廃車の届け出について。年度末は軽自動車の届け出が集中し、窓口が大変混雑します。 このため名義変更及び廃車の届け入れは
3月中旬頃までに済ませていただきますようお願いします。
なお手続きについては軽自動車検査協会のホームページからご覧いただくことができます。二次元コードがあります。問い合わせ軽自動車検査協会小牧支所コールセンター電話050-3816-1773、また軽自動車以外の車種の届け入れに関してもお早めに手続きを済ませていただきますようお願いします。
普通自動車、
小型自動車 125cc 超えのオートバイの届け入れ関係、問い合わせ愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所登録部門電話050-5540-2048、 125cc 以下のオートバイの届け入れ関係、問い合わせ税務課。オートバイ、車のイラストがあります。
男女共同参画セミナー13ページ、こんな方におすすめ。社員が生き生きする職場を作りたい。自分らしい働き方を見つけたい。人事、労務関連の仕事をしている。ワークライフバランスを改善したい。働くなら自分らしく。誰もが輝ける社会の作り方。参加無料。2月28日、フライデー。一部、午前10時30分から11時20分。二部、午後1時から2時。マルシェ、午前10時から午後3時。会場、北名古屋市市民活動センター、ミューベース、イベントスペース。名古屋芸術大学アートスクエア3階。同日開催、マルシェ、暮らし作るラボ。ワークライフバランスの充実で見えてくる大切なもの。自分らしさに着目した働き方の形で家族、会社、地域に輝きと豊かさをもたらした講師のお二人のお話を通して自分らしい働き方について考えてみませんか。一部、午前10時30分から11時20分。定員30人、職人が編み上げる心地よい暮らし、個々のエンパワーメントがもたらす自分らしく輝ける社会、講師池宮清美氏、モイリー代表、カンボジアのかご編み職人の女性たちの自立を後押しするため、立ち上げたブランド、モイリー、村の人々の生き方、暮らし方に訪れた、大きな変化とは、多様な個々が輝ける社会づくりに欠かせない大切なものについてお伝えします。2部、午後1時から2時、定員30人。地元企業の社長に聞く、誰もが働きやすい職場づくりの秘訣、講師、田中俊幸氏、名工名阪株式会社代表取締役、ダイバーシティ及びワークライフバランスを積極的に推進し、社員やその家族に愛される会社づくりを進める。社内で実施する取り組み、紹介や、ワークライフバランス、充実が企業や従業員、社会へもたらすメリットについてお話しします。締め切り、申し込み締め切り、2月21日金曜、託児利用の際申し込み締め切り2月17日月曜。託児利用定員各回3人。利用料金お子さん1人当たり1回500円。申し込み二次元コードからホームへ。QR コードが記載されています。問い合わせまちづくり推進課電話 22-1111広報北名古屋、令和7年2月、主催、まちづくり推進課、一般社団法人、 ママライフデザイン研究所。メールアドレス mamalifedesignlabo@gmail.com。 要支援、要介護認定を受けた方が利用できる介護予防サービス。2月の納税、14ページ。要支援、要介護認定を受けた方が利用できる介護予防サービス。介護予防サービスを利用した時の利用者負担は、原則として介護予防サービスにかかった費用の1から3割です。主な介護予防サービスには、次のようなものがあります。1、通所して利用する、通所介護、通所リハビリテーション。2、訪問を受けて利用する、訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション。3、居宅での暮らしを支える、福祉用具の貸与、特定福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給。4、施設に入所する、要介護認定を受けた方のみ、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、要介護3から5の方、介護老人保健施設、介護医療院。5、短期入所する、短期入所生活、療養、介護、ショートステイ。この他にも、地域密着型サービスなどの介護予防サービスがあります。要支援の方の通所介護、訪問介護は、介護予防、日常生活支援総合事業のサービスが利用できます。問い合わせ、高齢福祉課。納税納付のお知らせ、問い合わせ、収納課。納期限、2月28日金曜、固定資産税、都市計画税第4期、国民健康保険税第8期、介護保険料第6期、後期高齢者医療保険料第8期。納付方法、納付場所、市役所東西庁舎、納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振替、指定口座から口座振替日に引き落とし、事前に金融機関へ申請が必要です。詳細は市のホームページなどでご確認ください。QR コードが記載されています。納期内納付をお願いします。税金は、納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに実質的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。市県民税、森林環境税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税については、ELQR を利用して納付できます。ELQR の利用条件、操作方法については、各事業者にお問い合わせください。ELQR を利用した納付についての QR コードが記載されています。ご存知ですか？危険物収集の開始について、令和7年度、一時保育のご案内、市のゴミ量、15ページ。ご存知ですか？危険物収集の開始について、問い合わせ、環境課、車両火災の防止と市民の皆さんの利便性の向上を目的に、危険物、ライター、リチウムイオンバッテリー、電子タバコの収集を令和6年7月より、市内全域で開始しています。これらの危険物を市指定ゴミ袋に混ぜて出されると、ゴミ収集車及びゴミ焼却場の火災の原因となりますので、必ず分けて出していただくようお願いいたします。危険物対象、ライター、 リチウムイオンバッテリー、電子タバコ、出す日、可燃ごみの日と同じ、出す場所、可燃ごみと同じ場所、出し方、可燃ごみ袋とは別に、中身の見える透明袋で出す。注意、スプレー缶は引き続き中身を使い切って、資源収集所に出してください。令和6年12月分のゴミ量、可燃ごみ、11,205,850kg、前年同月からマイナス8,730kg、不燃、粗大ごみ、81,390kg、マイナス9,930kg、一人一日あたりのゴミ量、484g、マイナス5g。ゴミ処理経費、2,574,4800円、マイナス373,200円。総ゴミ量は、カッコ、可燃プラス、不燃プラス、粗大、カッコ、割る、人口、割る、その月の日数で算出しています。令和6年度累計、総ゴミ量、11,464,690kg。前年との増減、マイナス463,230kg。一人一日あたりのゴミ量、485g、マイナス18g。ゴミ処理経費、2,292,938円。マイナス926,460円。総ゴミ量は、カッコ、可燃プラス、不燃プラス、粗大、カッコ、割る、人口割る、該当月までの日数で算出。今年度の目標数値、496g。令和7年度、一時保育のご案内、保護者の就労や病気、育児疲れの軽減のために、一時的に保育を必要とするお子さんに保育サービスを提供します。令和7年度の詳細はホームページをご覧ください。一時保育の問い合わせ、健康ドーム一時預かり、電話 22-1125、花保育室徳重駅前、電話 65-7160、平日月から金曜日の午前9時から、午後4時。今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納付、保育料、児童クラブ利用料、2月分、振り替え日、2月7日、金曜。振り替えができるよう、預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、保育課、子育て支援課。休日診療、救急病院をご紹介します。救急医療情報センター、電話 81-1133、愛知救急医療ガイド、www.qq.pref.aichi.jp/。発熱、咳など、呼吸器症状、ハルヒ呼吸器病院、電話 052-400-7111。外科一般的な救急診療。最終館病院。電話 0568-21-0811。歯科受付時間9時30分から11時30分。2月2日日曜、加藤歯科医院。電話 052-504-0118。清須市、2月9日日曜、北名古屋未来歯科矯正歯科、電話 0568-65-7007、北名古屋市、2月11日火曜祝日、坪井歯科医院、電話 052-501-0228、清須市、2月16日日曜、菱川歯科、電話0568-23-9795、北名古屋市。2月23日、日曜祝日、 田辺歯科クリニック、電話 052-503-3559、清洲市、2月24日、月曜、休日、西春歯科、電話 056823-9511、北名古屋市、3月2日日曜、立部歯科クリニック、電話 052-502-4250、清洲市、急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先、市役所、西庁舎、東庁舎、22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、25-5111、図書館、昭和日常博物館、歴史民族資料館、25-3600、健康ドーム、23-7006、健康ドーム子育て支援センター、22-0212、保健センター、23-4000、総合体育館、24-0661、市民活動センター、ミューベース、97-7868、総合福祉センター、萌えの丘、26-2888、社会福祉協議会本所、25-8500、東子育て支援センター、26-7763、西子育て支援センター、25-5155、南子育て支援センター、22-5677、児童センター、キラリ、27-3370、ファミリーサポートセンター、22-7601、母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て、教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業、ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター、対象となる子や、ご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。4ヶ月、10ヶ月、1歳6ヶ月検診は受付時間を変更しています。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。2月12日水曜、28日金曜。受付時間、10時から10時15分、発行15分程度。持ち物、妊娠、届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月時検診、離乳食講習会入門編。令和6年10月1日から10日生まれのお子さんは、2月14日金曜、13時から13時15分受付。令和6年10月11日から20日生まれのお子さんは、2月14日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月時検診、令和6年4月1日から10日生まれのお子さんは、2月25日火曜、13時から13時15分受付。令和6年4月11日から20日生まれのお子さんは、2月25日火曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月時検診、令和5年7月1日から8日生まれのお子さんは、2月7日金曜、13時から13時15分受付。令和5年7月9日から20日生まれのお子さんは、2月7日金曜、13時25分から13時40分受付。令和5年7月21日から28日生まれのお子さんは、2月21日金曜、13時から13時15分受付。 令和5年7月29日から8月10日生まれの子さんは、2月21日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室。令和5年1月1日から10日生まれの子さんは、2月6日、木曜、9時から9時15分受付。令和5年1月11日から20日生まれの子さんは、2月6日木曜、9時20分から9時35分受付。令和5年1月21日から31日生まれの子さんは、2月6日木曜、9時40分から9時55分受付。令和5年2月1日から10日生まれの子さんは、3月6日木曜、9時から9時15分受付。令和5年2月11日から20日生まれの子さんは、3月6日木曜、9時20分から9時35分受付。令和5年2月21日から28日生まれの子さんは、3月6日木曜、9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室。令和4年8月1日から10日生まれの子さんは、2月20日木曜、9時から9時15分受付。令和4年8月11日から20日生まれの子さんは、2月20日木曜、9時20分から9時35分受付。令和4年8月21日から31日生まれの子さんは、2月20日木曜、9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児検診。当日、目の屈折検査を実施します。令和4年1月1日から15日生まれの子さんは、2月13日木曜、12時45分から13時10分を受付。令和4年1月16日から20日生まれの子さんは、2月13日木曜、13時20分から13時45分受付。令和4年1月21日から31日生まれの子さんは、2月27日木曜、12時45分から13時10分受付。令和4年2月1日から5日生まれの子さんは、2月27日木曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、靴袋。視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、予約不要。母乳相談、随時、電話予約制。2月26日水曜、9時15分から10時45分受付。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、身体測定のみの方は母子健康手帳は不要です。母乳相談は電話にて随時予約を受け付けております。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、2月5日水曜、14時から15時受付。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話・面談、月曜から金曜。9時から16時、東庁舎子育て支援課。月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター。児童センターキラリ内。電話 25-5155。子育て相談、面談は予約制。電話、面談。月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談。電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。 家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、 9時から16時、県教育委員会愛知の学び推進課。電話052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、図書館内、電話 24-4152。 保護司による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護司が応じます。電話、面談、月、水、金、10時から16時、祝、休日は除く。西春日井厚生保護サポートセンター、東庁舎。電話、080-2648-0809。児童虐待相談、児童虐待では、と思われることがあったら、すぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話052-961-7250、または市役所子ども家庭課、電話22-1111、子ども家庭110番、県では子供についての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子供本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子供家庭110番、電話052-953-4152。家庭児童相談、電話、面談、月から金曜、8時30分から17時15分。子ども家庭課東庁舎、母子・父子自立支援相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、子ども家庭課東庁舎、子ども・若者総合相談、電話・面談、月曜から金曜、8時30分から17時15分、子ども家庭課東庁舎、子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム、2月12日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西子育て支援センター。内容、親子触れ合い遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会、身体測定など、対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。はじめましての会、2月19日水曜、午後1時30分から3時、ところ、南子育て支援センター。内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。今週のイベント情報、東、西、南子育て支援センターでは、今週のイベント紹介を市公式 LINE にて配信しています。楽しそう、参加してみたいと思う内容があれば、ぜひお越しください。お子さんとの今日の予定が決まっていない方、急遽の参加も大歓迎です。市公式 LINE の登録がまだの方は、これを機会に登録してみてください。公式 LINE はこちら。QR コードが記載されています。仲良しタイム、お片付けタイム。東、西、南子育て支援センターでは、仲良しタイムを、健康ドーム子育て支援センターでは、お片付けタイムを毎日午前と午後に1回ずつ行っています。みんなで体操をしたり、触れ合い遊びや手遊び、絵本を見たりなどして楽しく過ごしています。みんなで一緒に何かをするという経験もお子さんの成長に合わせてできると新しい発見があるかもしれないですね。お待ちしています。子育て広場81タイムレター2009から2024遺跡児童館昨年12月、 職員室の書類棚を整理していたところ、タイムレターを見つけました。2009年の児童館祭りにて、子供たちが書いた未来への手紙です。当時の児童館祭りのテーマは、遺跡タイムトラベル。ブースの一つにタイムレターを書くブースがありました。宛先は、未来の自分へ、や、丸年後のお友達へ、お父さん、お母さんへ、おばあちゃんへ、など様々です。手紙は全部で80通ほど預かっています。手紙の送り主や宛名を見て大変懐かしく感じるとともに、今どのように過ごしているのかと、当時来館していた子たちに思いを馳せています。手紙には懐かしさや勇気、元気、感謝、今の自分の励みになるメッセージなどが詰まっていることでしょう。15年前にタイムレターを書いた方は、ぜひ受け取りに来てください。そして、遺跡児童館では今月、次の未来へ送るタイムレター2を作ります。皆さんも未来への手紙を書いてみませんか？詳しくは児童館ダイアリーをご覧ください。問い合わせ、遺跡児童館、NPO 法人、夢、人、未来づくりサポーターズ、ひまわり。電話 23-1577。LINE 公式アカウント、イセギーズの QR コードが記載されています。
包括だより、エンジョイ改装法20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。お住まいの地区外の催しにも参加可能です。対象、介護をしている方、ご本人、介護者の交流、カタルーム、2月6日木曜、午前10時から11時、ところ、西部南地域包括支援センター、介護者の輪、2月28日金曜、午後1時30分から2時30分、ところ、西部北地域包括支援センター、認知症介護者交流会、2月14日金曜、午前10時から正午、ところ、最終館病院大会議室東側、参加費200円、くつろぎホーム、2月6日木曜、午後2時30分から3時30分、ところ、東部地域包括支援センター、相談会や主催催し、時、定員、ところの順で読み上げます。西部南 ACP エンディングノート、2月20日木曜、午前10時から11時、定員10人程度、西部南地域包括支援センター。西部北健康よろず相談。2月17日月曜。午前9時30分から11時。予約不要。西部北地域包括支援センター。中部リーガルサポート相談会。相続などの法律相談。2月12日水曜。午前10時から正午。定員4人、個別のため要予約。中部地域包括支援センター。東部、スマイルカフェ。2月20日木曜、午後2時から3時30分。定員10人、東部地域包括支援センター。申し込み問い合わせ、北名古屋市西部南、地域包括支援センター。電話 54-5571。久野坪、鹿島神殿、野崎、沖村、西の方、西ある駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。石橋、中野郷、宇福寺、北野、北条寺、加治ヶ一色、徳重、弥勒寺、山の輿、北 北名古屋市中部地域包括支援センター、電話 21-1733、四方九時の双子遺跡、北名古屋市東部地域包括支援センター、電話 27-2751、熊野省むつ市片場高田寺野田薬師寺、エンジョイ改装法、改装法で教養と教養、教の用と教養と教育、教育を増やしましょう。旧加藤家住宅のおひな様、今年も改装法スクール卒業生の会、生き生き隊が中心となり、おひな様の展示を行います。展示期間、2月5日水曜から3月下旬、2月4日火曜におひな様を出します。手伝ってみたい方は、午前10時に旧加藤家住宅までお越しください。今月の改装法、おひな様の思い出、近所のおひな様を飾ってある家に行ってごちそうを食べて回ったわ。父の会社の社長のお宅でおひな様を見せてもらい、ごちそうをいただいたよ。お菓子はお餅を一手あられにしたの。それぞれの家で味が違って美味しかった。ひしもちも売ってないから作ったよね。申し込み問い合わせ、電話 24-5337、改装法センターへお電話ください。昭和日曜新聞2月号21ページ。あの日、あの頃の出来事、昭和日曜新聞、昭和47年、札幌冬季五輪開催。札幌五輪記念切手、郵便料金は昭和47年2月1日に改正され、当時定期券内25グラムの郵便物は20円で送れた。記念バッジと記念の杯、バッジの表面は尻尾焼きとなっている。札幌オリンピック冬季大会記念の切手が掲載されています。昭和日曜新聞とは、昭和時代の出来事と、それに関連する博物館資料から、当時の思い出を振り返るコラムです。1972年、昭和47年2月3日、札幌でアジア初のオリンピック冬季大会が開催された。札幌五輪は13日までの10日間の期間に、スキー競技やスケート競技、アイスホッケーなど15種の競技が実施され、35カ国から1006人の選手が参加。日中戦争の激化で開催中止となった1940年の札幌五輪から32年後、再招致が実現した本大会は悲願の開催となった。開催国である日本の選手も大きな活躍を見せた。70メートル級スキージャンプでは、笠谷幸男選手が84メートルの大ジャンプで日本人選手初の冬季五輪金メダルを獲得した続く今野明嗣選手と青地誠司選手もそれぞれ銀、銅メダルを獲得、表彰台を独占し日の丸飛行隊の愛称で呼ばれた。さて、日本中が熱狂した札幌五輪に関する資料は、昭和日曜博物館にも収蔵されている。例えばバッジに切って、メダル、杯などが記念品として製造販売され、これらの記念品には日の丸五輪マーク、札幌72の他に雪の結晶のようなマークが入っていることがわかる。これは古くから使われている家紋、初雪をデザイナー、永井一正氏がリデザインしたもので、日本らしさと冬らしさを表現したものだった。また、札幌五輪の開催は、明治から昭和にかけて徐々に人々に広がったウィンタースポーツの発展に寄与した。スキーブームに代表されるように、ウィンタースポーツ人気はより高まり、レジャーとして一層親しまれるようになった。人々は ウィンタースポーツという非日常な体験に魅了されたのだった。記念メダル表と裏の写真が掲載されています。裏面にオリンピックエンブレムが刻印されている。図書館昭和日常博物館休館日2月3日月曜、10日月曜、17日月曜、25日火曜、28日金曜、土曜日の図書館お話し会、2月1日土曜午前11時から演者宝箱、2月8日土曜午前11時から演者チームわたあめ図書館職員、2月15日土曜午前11時から演者朗読クラブ一歩、2月22日土曜午前11時から演者お話グループコキポットサンデーロードショー、2月16日日曜午後1時30分から最後の中心蔵133分日本映画、監督杉田茂道、原作池宮章一郎、主演役所広司、佐藤浩一ほか、図書館昭和日常博物館地下駐車場臨時閉鎖のお知らせ、エレベーター改修工事のため3月31日月曜まで地下駐車場及び車両展示コーナーを閉鎖しています。お車でご来館の際は市役所東庁舎駐車場をご利用ください。昭和日常博物館公式インスタグラム解説、詳しくはこちら QR コードがあります。暮らしの情報催し22ページ、小中学生市内総合体育館無料開放、アリーナ南半面、2月1日土曜、8日土曜、22日土曜、午前9時から正午、多目的ホール、2月1日土曜、8日土曜、22日土曜、午前9時から正午、保護者1人も無料です。人数が多い場合は、当日午前8時45分から抽選で優先順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。なお、優先者の種目によって利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。クローバーの日、障害者のスポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。2月15日土曜、午前9時から正午、問い合わせ、総合体育館。ふれあいボーリング大会、2月23日日曜、午前10時、受付、午前9時15分から45分、時間厳守。ところ、稲沢グランドボール、現地集合。対象者、どなたでも参加費2100円、スポーツクラブ会員は1900円、貸し靴代込み。申し込み2月12日水曜までに申し込み用紙記入の上、参加費を添えて各スポーツクラブ役員または北名古屋フレイスポーツクラブ事務局スポーツ課内へ、当日受付なし。問い合わせ、西原スポーツクラブ、電話 65-8173、北名古屋ふれあいスポーツクラブ事務局、スポーツ課内、電話 22-1111、生き生き大学、2月21日金曜、午後1時30分から3時30分、名古屋芸術大学アートスクエア、内容、講話、西春日井広域事務組合消防本部消防課職員、救急の伝え方、演芸、東流亭私鉄柳屋幹事、落語と江戸曲ごま、参加費300円、持ち物出席簿水色、問い合わせ 高齢福祉課、萌の丘青空市場、2月2日日曜午前9時から、所総合福祉センター萌の丘東側、内容、野菜などの販売、なくなり次第終了します。出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所、北名古屋シティ管弦楽団、第37回定期演奏会、3月2日日曜午後2時から会場、午後1時30分、所、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、客演式、米津俊博、コンサートミストレス、天野知恵、曲目、ピエルネ、ハープと管弦楽のための小協奏曲、独奏、天野セリ、シベリウス、交響曲第2番ほか、参加費、全自由席1000円、小学生未満無料、二次元コードから予約、問い合わせ他時間、電話 070-9011-5708、QR コードがあります。西春日井地域福祉の店、2月20日木曜から24日月曜休日、午前10時から午後4時、所エアポートウォーク名古屋、内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、クッキーなどの販売、問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123、北名古屋吹奏楽団第18回定期演奏会、3月9日日曜午後2時、会場午後1時30分、所長芸術大学アートスクエア大ホール、指揮島崎則久、曲目思い出がいっぱい、桜の雨、旅立ちの日に、さよならの意味ほか、参加費一般800円、小中学生500円、申し込み二次元コード、問い合わせ電話 070-3316-7094、 月火金曜午後7時から9時のみ、メールアドレス ksbcon1996@gmail.com、 QR コードがあります。暮らしの情報、講座23ページ、タバコ肺 COPD 講座、風邪ではない咳や痰が続く、坂道で息切れがするなどと感じている方、長年喫煙している方とそのご家族、健康に関心のある方の参加を募集します。症状はなくても、肺の機能が低下している可能性があります。2月27日木曜、午前10時から11時、所、健康ドーム、研修室、内容、糖尿病、甲状腺、葛西内科クリニック、葛西高俊院長による講話、定員30人、先着順、申し込み、2月20日木曜までに二次元コードまたは保健センター、電話 23-4000 へ、講座の参加者特典、肺年齢、血管年齢、ベジチェックの測定体験ができます。QR コードがあります。見守りと居場所づくりで孤立を防ぐ研修会。高齢者の暮らしを支える見守り活動やサロン運営を通して孤独を減らし、地域の支え合い活動について考えます。参加者同士で情報交換や思いを語り合いながら一緒に学びましょう。2月19日水曜午後1時30分から3時、所、名古屋芸術大学アートスクエアショーホール、対象、 高齢者見守り活動協力員、高齢者フレーサロンボランティア、高齢者の支え合い活動に興味のある方など、内容、国立長寿医療研究センター新藤由美氏による講話など、定員150人程度、申し込み2月14日金曜までに二次元コードまたは高齢福祉課地域包括ケア推進室へ電話、 QR コードがあります。救命講習の開催、もしもの時に役立つ応急手当を学ぶ救命講習会 AED の取り扱いを含むです。詳細は二次元コードからご確認ください。時2月23日日曜祝日午前9時15分から午後0時15分、ところ西消防署2階、内容普通救命講習1、対象者市内在住在勤在学の方、問い合わせ西春日井広域事務組合消防本部消防課、電話22-4954、平日の午前9時から午後5時、QR コードがあります。暮らしの情報募集23ページ。愛知県消費生活モニター。消費者を取り巻く様々な問題に対応するため、消費生活モニターを募集します。主な活動。1、日常生活の中で危険と思われる商品、不当な表示、悪質商法などの観察、情報提供、年2回程度。2、地域、周囲など、身近な方への消費生活に関する情報の提供。3、消費生活に関するアンケートへの回答、年1回。4、研修会、年1回予定、への参加、交通費は自己負担。応募資格、県内在住の満18歳以上の方、公務員公職選挙法による公職者は除く、任期依頼日から令和8年3月31日、謝礼年額1500円以内予定、申し込み2月25日火曜までに県民事務所、商工農政課、西庁舎などの広報コーナーにある所定の応募用紙に必要事項をご記入の上、郵送または県ホームページから愛知県県民生活課へ、消印有効、問い合わせ愛知県県民文化局、県民生活部、県民生活課、電話052-954-6163、消防団員を募集しています。消防団は自分たちの町は自分たちで守る郷土愛護の精神で地域に密着し、本業を持ちながら出勤召集時には消防署員と連携した活動を行う非常勤の特別地方公務員です。地域のために貢献したい方やご興味のある方は危機管理課までお問い合わせください。対象、市内に在住、在勤、在学で心身ともに健康な18歳以上、60歳以下の方、男女を問いません。内容、消火活動、大規模災害発生時における救助活動や避難誘導など、災害防御、報酬、年額報酬と出動報酬を支給。問い合わせ、危機管理課。レジャー農園利用者、レジャー農園に33区画、1月1日現在の空きがあります。10月以降は利用料が半額、1平方メートルあたり100円になります。ただし、来年度継続の際は、通常通り1平方メートルあたり200円の利用料をお支払いいただきます。1世帯2区画まで利用可能です。この機会に野菜作りを始めてみませんか。 先着順で受付。問い合わせ、商工農政課、会計年度、任用職員、児童センターキラリ職員、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの方、または児童の健全育成に意欲がある心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で、午前9時30分から午後6時30分のうち、7時間勤務を相談、給与、時給1077円から1170円、勤務開始日を相談、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って子育て支援課東庁舎へ、聴習指導員、収納課、勤務内容、市税などの滞納整理に関わる助言、指導及び納税干渉業務、応募資格、国税の経験や他の地方団体の税務経験を有する方で、心身ともに健康な方、募集人員2人、勤務日時、週3日以内を相談、午前8時30分から午後4時30分、勤務開始日、4月1日火曜、給与、時給2410円から、申し込み、2月28日金曜までに履歴書、市販のものを持って、収納課西庁舎へ、聴習員、収納課、勤務内容、市税などの集金及び納税干渉業務、応募資格、心身ともに健康な方で、普通自動車免許、募集人員1人、勤務日時、週5日以内、午前8時30分から午後5時の間で6時間、勤務開始日、4月1日火曜、給与、時給1080円、申し込み2月28日金曜までに履歴書、市販のものを持って、収納課西庁舎へ、保育園園長保育士、夕方、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教員免許をお持ちの、心身ともに健康な方、勤務日時、週3日以上、午後3時30分から6時30分、を相談、給与、時給1510円、勤務開始日、4月1日火曜、申し込み、履歴書、市販のものと資格証写しを持って保育課東庁舎へ、保育園看護師、応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日、午前8時30分から午後4時30分を相談、給与、時給1540円、勤務開始日、4月1日火曜、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、保育課東庁舎へ。施設受付、管理員、健康ドーム。勤務内容、健康ドームの施設受付及び管理業務。応募資格、心身ともに健康でパソコン操作ができる方。募集人員、若干名。勤務開始日、4月1日火曜。勤務日時、午前8時30分から午後9時15分の間、1日7時間以内のシフト制、週5日以内、勤務場所、健康ドーム、給与、時給1077円、選考、試験方法、書類選考、適性検査、面接試験、申し込み、2月13日木曜までに、履歴書、市販のものを持って健康ドームへ。介護保険認定調査員。勤務内容、介護保険申請にかかる訪問調査及び認定事務の補助。応募資格、介護支援専門員の資格を有し、都道府県の主催する認定調査員研修を受講済みの方。募集人員1人、勤務日時、平日、 午前8時30分から午後5時15分のうち4時間、週3から4日勤務、給与時給1290円、健康保険などの加入なし、勤務開始日3月3日月曜から応相談、申し込み2月14日金曜までに履歴書、市販のものと資格証を写しなどを持って、高齢福祉課東庁舎へ特別支援員、応募資格、心身ともに健康な方ご主人員、一人、勤務日時、週5日、午前8時30分から午後3時15分、学校休業日は除く、勤務場所、市内小学校、給与、時給1077円から、勤務期間、4月1日火曜から、令和8年3月31日火曜、申し込み、履歴書、市販のものを持って、2月7日金曜までに、学校教育課、東庁舎へ、後日面接を行います。放送大学入学生、放送大学は4月入学生を募集しています。10代から90代の幅広い世代、約8万5千人の学生が大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など、300以上の授業科目があり、1科目から学ぶことができます。出願期間、第1回2月28日金曜まで、第2回3月11日火曜まで、問い合わせ、放送大学愛知学習センター、電話052-589-8333、放送大学ホームページでも受け付けています。健康づくり推進員を募集します。健康づくりについて学びながら、自分自身が元気に過ごせるように、そして家族、地域、市民のために健康づくりの輪を広げる活動を一緒にしていきましょう。内容、4月から9月頃に健康づくりの講座を受講し、一緒に活動していきます。活動内容、健康づくりの正しい知識を普及啓発する活動、健康診断の受診、健康マイレージを進める活動、市が実施する保険事業への協力活動、健康づくりに関する意見交換など、対象、健康づくりに関心がある、市内在住の18歳以上の方、任期4月から令和9年3月2年間、定員若干名、申し込み2月28日金曜までに保健センターへ。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。2025年農林業センサスにご協力をお願いします。2月1日現在で全国一斉に2025年農林業センサスを実施しています。この調査は全国の農業林業を営むすべての方を対象としており、我が国の農林業、農山村地域の実態を明らかにする極めて大切な調査です。回答がお済みでない場合は、調査員がお伺いしますので、調査票の提出をお願いします。また、本調査はスマートフォンやタブレットを利用したインターネット回答にも対応していますので、ぜひご活用ください。なお、調査した内容は、統計の目的以外には使用しませんので、安心してご回答ください。問い合わせ、政策調整課、市ホームページの QR コードがあります。通信販売は、クーリングオフできないので、要注意。娘が通販サイトでジャージを注文した、届いた商品は、ロゴマークの色を間違えて注文してしまっていた。サイトにはクーリングオフはない。返品は送料自己負担との記載がある。明らかに自己都合の返品になるが、 本当にクーリングオフできないのか。一言アドバイス。ネット通販などの通信販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があれば、それに従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し、返品できます。特定商取引法。ネット通販などの通信販売を利用する際は、返品ができるかどうかや、返品が可能な条件をよく確認しましょう。最終確認画面は、スクロールして最後までしっかりと確認し、スクリーンショットで保存しておきましょう。未成年者取り消しができる場合もありますので、困った時はお気軽に消費生活センターにご相談ください。市消費生活センター、時、毎週火曜から金曜日、受付、午後1時から4時、ところ、西庁舎1階、内容、資格を持った相談員による、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。問い合わせ、消費生活センター。消費者ホットライン。電話188、局番なし。お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの窓口を案内します。土曜日曜祝日を含む。消費者トラブル、FAQ サイト。自分でトラブル解決には、次の二次元コードで検索してください。QR コードがあります。児童手当の振り込みについて、2月は児童手当支払い月のため、金融機関で振り込みを確認してください。支払い日、2月7日金曜、支払い対象月、令和6年12月から1月分、手当額、月額、3歳未満、第1子、第2子、1万5千円、第3子以降、3万円、3歳以上、高等学校修了前、第1子、第2子、1万円、第3子以降、3万円、問い合わせ、子育て支援課。市内の商業施設で、マイナンバーカード申請、マイナンバーカードの作成に必要な写真撮影と申請の代行を実施します。対象、市在住の方、時2月15日土曜、16日日曜、午前10時から午後4時、ところ、吉津屋歯科店、持ち物、免許証、保険証、資格確認書などの本人確認書類、問い合わせ、市民課、市民課、証明専用コーナーを終了します。3月31日月曜をもって、市民課、証明専用コーナー、西庁舎は終了し、4月1日火曜より、市民課東庁舎へ統合されます。ご来庁の際は、お間違いのないようお越しください。問い合わせ、市民課。災害時、看護職など、ボランティアの事前登録をお願いします。地震などの自然災害による大規模災害が発生した場合、市民の健康被害を最小限にとどめるために、救護活動にご協力いただける看護師などのボランティア登録を募集します。対象、市内在住または在勤で、保健師、助産師、看護師、準看護師の資格をお持ちで、災害時医療救護活動にボランティアとして活動できる方、持ち物、登録申込書、市ホームページからダウンロードできます。免許証の写し、問い合わせ保健センター、電話 23-4000。予防接種の打ち合わせに注意。日本脳炎ワクチン第2期。小学4年生、平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれの方、及び以前に通知した方で、 接種を見合わせていた13歳未満の方、ジフテリア破傷風混合 DT ワクチン第2期、小学6年生、平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれ、高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種、1、満65歳で今年度ご案内の届いた方、2、60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器または免疫の機能障害、いずれも身体障害者手帳1級相当の障害を有する方、過去に一度でも23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は対象外です。すでに接種を済まされた方は再度接種しないようご注意ください。問い合わせ保健センター。定期子宮頸がん HPV ワクチン接種について、子宮頸がん HPV ワクチンの接種が完了するまでには約6ヶ月ほどの期間が必要となります。現在、中学3年生で接種を検討されている方は、接種期間内に間に合うよう始めましょう。すでに接種を済まされた方は、再度接種しないようご注意ください。対象、小学校6年生から高校1年生相当の女子、問い合わせ保健センター。子宮頸がん HPV ワクチンキャッチアップ接種を延長します。対象の方で、令和4年4月1日から令和7年3月31日の間で1回でも接種された方は、3回目までの接種期限を令和8年3月31日まで延長します。接種を希望される方は、早めに接種を開始してください。対象、平成9年4月2日生まれから平成21年4月1日生まれの女子、問い合わせ保健センター。寄付をいただきました。ありがとうございました。グッドライフ株式会社様及びメディカルホームハート東出様から市の発展のために寄付していただきました。問い合わせ財政課。株式会社 J テクト様から小学校及び中学校に衛生用品を寄付していただきました。問い合わせ、政策調整課。子ども古本店様から、市民活動センターミューベースのために本を200冊寄付していただきました。西原事務機様から、市民活動センターミューベースのためにスクリーンを寄付していただきました。問い合わせ、まちづくり推進課。献血にご協力ください。時、3月4日火曜、午前10時から正午、午後1時30分から4時、ところ、市役所西庁舎ロビー、対象、16歳から69歳の健康な方、65歳以上の方は、60歳を超えてから献血経験のある方、持ち物、献血手帳または献血カードをお持ちの方のみ、問い合わせ保健センター。歯周病検診は2月末まで受けられます。市が実施する検診でお得に健康チェックをして、いつまでも元気なお口を保ちましょう。今年度の受診券は令和6年5月末に発送しています。検診の詳細については、同封の検診ガイドをご確認ください。問い合わせ、保健センター。下水道事業、受益者負担金第4期の納期限は2月28日金曜です。分割払いされている方は、7月に送付した分割用納付書第4期でお支払いください。口座振替をご利用の方は、預貯金額の確認をお願いします。すでに一括払いをした方は、今回お支払いいただく必要はありません。問い合わせ、下水道課。社会福祉協議会、本所事務所移転のお知らせ。新住所、 北名古屋市熊野省大畔48番地総合福祉センター萌の丘内、営業開始日2月25日火曜、移転後の問い合わせ、社会福祉協議会代表、電話 25-8500、障害者総合相談支援センター北名古屋、電話 26-2700、移転作業のため、2月22日土曜から24日月曜休日まで、総合福祉センター萌の丘は臨時休館となります。デイサービスは営業します。多重債務者無料相談、借金でお困りの方へ、弁護士による無料相談会、複数の業者から借り入れや借金の返済などでお悩みの方へ、一人で悩まずご相談ください。時2月22日土曜、午後0時30分から2時30分、ところコミュニティセンター、定員3人予約制、相談時間40分、申し込み2月20日木曜午後5時までに商工農政課へ。
行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。2月27日木曜、午前9時から11時30分、ところ、西庁舎1階面談室1、行政相談員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ総務課、青年貢献制度無料相談。青年貢献制度は、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分な恐れのある方を、法律面や生活面で保護する制度です。リーガルサポート愛知支部の司法書士が相談に応じますので、お気軽にご相談ください。2月12日水曜、午前10時から正午、ところ、中部地域包括支援センター、申し込み、中部地域包括支援センター、電話 21-1733。就職活動でお悩みの方へ、職業適性検査、就職相談、職業適性検査、約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先、50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。2月19日水曜、3月19日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで、ところ、コミュニティセンター会議室1、対象、就職活動中の15歳から49歳の方と、保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション。電話 052-700-2396。問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用いたしません。障害者福祉に関する相談。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。28ページ。障害、福祉に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。障害者のための就業相談。月曜から金曜。9時から17時。 問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター、電話052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。弁護士による法律相談。予約制。一組につき30分。2月20日木曜、9時から12時。社会福祉協議会本所相談室。2月27日木曜、3月13日木曜、9時から12時。総合福祉センター、萌え農家1階支援センター相談室。いずれも予約受付は2月3日月曜から。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話25-8500。司法書士相談予約制。一組につき50分。2月18日火曜、13時30分から16時20分。総合福祉センター萌え農家1階支援センター相談室。3月開催なし。予約受付。2月3日月曜から2月14日金曜。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話25-8500。なお、予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。なお、司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は、開催しません。弁護士による法律相談は、年度内にお一人様2回までとさせていただきます。法律相談と司法書士相談は、一度の予約につき、どちらか1枠のみ予約できます。相談終了後に、新たな枠の予約は可能です。あらかじめご了承ください。不動産取引の悩み事相談。2月20日木曜、13時から16時。社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ申し込み。社会福祉協議会本所、電話25-8500。消費生活相談。火曜から金曜、受付13時から16時。問い合わせ申し込み。消費生活センター西庁舎。電話22-1111。原則、お住まいの市町村での受付となります。男女共同参画を阻害する、権利侵害の相談、予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ申し込み。まちづくり推進課、西庁舎。校長相談。市行政一般予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ申し込み。秘書広報課西庁舎。外国人生活相談予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ申し込み。国際交流協会西庁舎。電話22-1111。フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。フォトレポ、フォトとレポート、12月19日、みんなで協力、組むんだ。来島小学校創立50周年記念事業として、組むんだ。郡上のワークショップが開催されました。クムンダーは日本の伝統的な建築技法を用いて柱、抜き、くさびだけで組み立てる木製のジャングルジムです。抜きを持ってきて、 ここにくさびを打って、と元気な声が飛び交い、6年生全員で協力して組み上げました。シンプルな作業でも約30人が乗ってもびくともしない堅固な仕上がりです。児童らはみんなで協力して作るのが楽しかった、と満面の笑み。青木校長は、クリシマ小のつなぐという合言葉のもと、仲間と心を一つにして取り組むことの達成感を感じてほしいと語り、笑顔で作業を見守っていました。写真、6年生全員で2台の木製のジャングルジムを組み立てている作業の写真を掲載しています。写真説明終わり。1月9日、体の柔らかさは最大の武器。第24回全日本チアダンス選手権大会、ミニ編成ポン部門ミディアムで5位になられた野道沙織さんが大会の結果報告に市長を表敬訪問しました。もともと体がとても柔らかく、柔らかい体を生かせるお稽古を探していた際にチアダンスに出会ったという野道さん。体全体のストレッチを毎日欠かさず行い、チアダンスでは胸を張って元気よく踊ることを心がけているそうです。得意技はハードラーというジャンプ技。柔軟な体を存分に発揮したキレのあるチアダンスを笑顔で披露してくれました。市長は表彰台を目指してこれからも頑張ってほしい。激励しました。写真、賞状を手にした野道さんと市長の写真を掲載しています。写真説明終わり。1月11日、20歳の皆さん、おめでとうございます。20歳の集いが名古屋芸術大学アートスクエアで開催されました。今年は新型コロナウイルスの流行後、初となる市内全中学校が集う一部開催。市内で20歳の895人のうち会場には690人が来場し、旧友たちとの会話に花を咲かせました。写真、清掃した20歳の皆さんのそれぞれのグループの写真8枚を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ。公共施設利用抽選会。市内の交通事故、窃盗犯発生状況。編集後期。30ページ。食会さんのおすすめレシピ。ボリューム52。チョコ寒天。材料。作りやすい分量。6人分。A。砂糖40グラム、ココアパウダー20グラム、粉寒天2グラム、水100ミリリットル、牛乳250ミリリットル、バナナ1本。作り方。1、鍋に A の砂糖、ココアパウダー、粉寒天を混ぜ合わせる。2、1に水を少量ずつ加えながら練り、全量水が入ったら中火にかける。沸騰したら弱火にして2分間煮立たせて、寒天を煮溶かし、牛乳を加えて温める。3、ザルでこしながらバットに流し入れて、粗熱が取れたらラップをかけ、冷蔵庫で冷やし固める。4、3を食べやすく切り、盛り付けて、輪切りにしたバナナを添える。写真、小皿に四角に切ったチョコ寒天と、斜めに切ったバナナ、2切れを添えた写真を掲載しています。写真説明終わり。出展、一般財団法人、日本食生活協会、お腹が空かない、ダイエットの勧めより。 食会さんからの一言。寒天は食物繊維が豊富に含まれ、満腹感が長持ちします。ダイエット中におすすめのデザートです。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局保健センター、公共施設利用オンライン抽選、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。窓口でお支払いの場合、開館日時にご注意ください。施設、対象月、受付期間、抽選発表、入金期限の順に読み上げます。総合体育館、5月分、受付期間、2月7日金曜から11日火曜祝日。窓口申請、午前9時から午後5時。抽選発表、2月13日木曜、午前10時。入金期限、2月19日水曜。総合運動広場、グラウンド、テニスコート、5月分。受付期間、3月1日土曜から5日水曜。窓口申請、午前9時から午後5時。抽選発表、3月7日金曜、午前10時。入金期限、3月13日木曜。名古屋芸術大学アートスクエア、大ホール。令和8年、3月分。小ホール展示室展示コーナー9月分。上記以外6月分。コミュニティセンター西庁舎併設6月分。受付期間3月1日土曜から5日水曜。窓口申請休館日を除く午前9時から午後5時。抽選発表3月7日金曜、午前10時。入金期限、3月13日木曜。窓口入金は休館日を除く午前9時から午後5時まで。公共施設利用抽選会。変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。白木天神中学校夜間照明グラウンド。新川東部浄化センターサッカー広場。浸水運動広場ソフトボール球場。3月分。受付日時2月8日土曜午前8時30分から40分。総合体育館大小会議室。学校施設テニスコート体育館3月分。受付日時2月8日土曜午前9時から10分。総合体育館大小会議室。市内の交通事故発生状況。西比谷島警察署調べ。令和6年12月、死亡事故0件0人、累計0件0人、人身事故18件20人、累計233件279人、物損事故210件、累計2243件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況。西比谷島警察署調べ。令和6年12月。侵入等、空き巣、忍び込み等。1件。累計26件。乗り物等。自転車、自動車、オートバイ等。17件、累計129件、非侵入等、 車上狙い、部品狙い、ひったくり等、14件、累計190件。編集後期、今年は、行財政改革によって、ホームページのリニューアルの実施や、総合保育システムなどの新しいシステムの導入が行われます。見やすい、探しやすいホームページや、スマートフォンですぐに確認できる便利なアプリです。ぜひご活用ください。岡野。市民記者レポート、ハンズ。31ページ。市民記者レポート、ハンズ。ボリューム212。被災地に癒しを。北名古屋シティ管弦楽団有志が、能登でコンサート。四谷光子記者。昨年、1月1日に発生した、能登半島地震で被災した人たちの心のケアを目的に、JAO、日本アマチュアオーケストラ連盟に加盟している団体が、昨年12月、復興応援コンサートを被災地で開催しました。北名古屋市からも応援をと、北名古屋シティ管弦楽団の有志で構成する北名古屋シティアンサンブルを立ち上げ参加しました。バイオリン、ビオラ、フルート、コントラバスのアンサンブルで、七尾市の和倉温泉お祭り会館、輪島市の輪島漆芸美術館などで、馴染み深いクラシックなど数曲を演奏。鑑賞した人たちは美しく奏でられるメロディーにうっとりと聞き入り、素敵な時間を過ごしました。メンバーたちは道路の地割れや倒壊した建物、瓦礫の残る被災地の状況に胸を痛め、遠くから来てくれてありがとう、とてもよかった、と明るく答えてくださり、こちらが元気づけられました。今後も機会があれば積極的に関わっていきたい、と感激した様子。まだまだ復興途中の能登半島、被災者に安らぎと癒しを灯す心温まる活動は、明日への希望にもつながります。音楽の持つ力は素晴らしい。出演者、バイオリン、天野千恵、フルート、山内美奈、ビオラ、河村智子、大角春美、三女、コントラバス、長谷川智彦、写真、北名古屋シティアンサンブルの皆さんの集合写真と、復興応援コンサートの演奏会場の様子の写真を2枚掲載しています。写真説明終わり。キラッと51、輝くあなたを応援します。一生学びです。水谷博さん、熊野賞。中島美桜記者。昨年12月、水谷博さん、85歳が萌の丘で4回目の水彩画展、ミニミニ個展を開催しました。水彩画を始めたのは20年ほど前、長く楽しめる趣味を探して、生涯学習講座を受講したのがきっかけで、今は水彩画の会、ブルース会で講師もしています。作品について話される様子からは、熱い愛情が伝わってきます。夢中で描いていると、あっという間に夕方になっている日もあるそうです。絵を描く楽しみは、どこをどう描こうか、見た人に楽しんでもらうにはどうすればいいか、と考えたり、絵を見て仲間と話をしたり、見直してそこからまた学べるところ、と話します。自身の学びを生徒たちに伝えられることほど嬉しいことはない。 まだまだ学びの途中、一生学びです。との言葉に身の引き締まる思いがしました。ゴルフの指導もされていて、ヨガ、卓球、詩吟と充実した毎日ですが、これからも機会があれば、あと2つほどの習い事をやりたいとのこと。終始周りの人のことを考え、感謝の気持ちを語られる水谷さんから、優しい人柄を感じ、好きを続ける力をいただきました。もっと技法を勉強して、スケッチブックに表したい。次回の個展も楽しみです。写真、水谷さんの顔写真と、水彩画作品の写真3枚を掲載しています。写真説明終わり。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。5件の広告を紹介します。1、有限会社エクセレントショップ木原、屋根、外壁、雨どい、リフォーム専門店、住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料、フリーダイヤル、0120-353-981、電話、0568-26-1681、QR コードもあります。ご利用ください。2、北名古屋市商工会、決算や所得税、消費税の確定申告のことなら、商工会へご相談ください。税理士の無料相談会を開催します。詳しくは商工会までお問い合わせください。なお、相談会は会員優先、事前に申し込みが必要となります。創業補助金、融資、税金の相談、従業員の労働保険など、経営に関することなら、何でも商工会にご相談ください。ただいま入会費、実質無料、入会時会費キャッシュバックキャンペーン、令和7年3月31日まで。電話、0568-25-0001、ファックス、0568-25-1822、ホームページもご利用ください。3、弁護士法人こころ、所属弁護士65名以上、交通事故損害賠償額、行為障害適正等級、過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談対応、新型コロナウイルス対策実施中、他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。4、西春日井スイミングスクール。入会するなら今がチャンス。入会キャンペーン実施中。入会金免除、水着、帽子プレゼント。褒める指導で、北名古屋市の子供たちの可能性を伸ばします。まずは1ヶ月体験してみてください。1ヶ月お試し教室、参加費4回で2000円。2月コース予約受付中。詳しくは、西春日井スイミング検索。QR コードもあります。ご利用ください。ケールスポーツスイミングスクール、43年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール、北名古屋市弥勒寺東 3-187、電話0568-25-2922。5。 広報北名古屋有料広告掲載募集。掲載を希望する方は、下記広告取扱業者へお申し込みください。詳しくは市ホームページでご案内しています。広報誌有料広告募集と検索してください。企画広報誌1号あたり各4枠。裏表紙1枠。縦 130mm× 横 88mm 4色刷り。暮らしの情報コーナー1枠縦 53mm× 横 80mm 4色刷り。申し込み必要書類北名古屋市広報誌広告掲載申し込み書市ホームページから入手かなどを添えて、下記の広告取扱業者へお申し込みください。株式会社中日総合サービス。郵便番号 491-0816。一宮市千秋町浅野羽あざ内子1255-1。電話64-6030。これで広告を終わります。編集発行、北名古屋市役所総合政策部秘書広報課。郵便番号481-8531。愛知県北名古屋市西の方清水田15。電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋、令和7年2月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。